こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしております。興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。ということで、今日のラジオも更新していきたいと思います。今日のラジオのテーマは、焦らなくても大丈夫というテーマになります。最近ですね、こんな相談をいただきました。なんかいろいろとやらなきゃって思っていることとか、やろうって思っていること、そういうこう自分を変えていきたいなっていう意欲は確かに自分の中にあるんだけど、なかなかうまくいきませんと。こう急な用事が入っちゃったりとか、仕事が忙しくなったりとかして、自分がやろうと思っていることが、続きませんとかね、あとはそうですね、ダイエットがなかなか、軌道に乗らないとか、そういったなんかまあ似たような、こう頭の中の理想と、まあ、現実のギャップでちょっと生きづらさを感じるというか、これでいいのかなっていうような、まあ相談というかお話を聞く機会が何度かあったので、焦らなくて大丈夫だよというテーマで今日はラジオを撮っていこうと思います。私は普段ですね、その潜在意識とか顕在意識とかっていうことで、特にその潜在意識の方ですね、自分でコントロールできない方の大きな力に委ねていくっていうことを、自分自身も日々実践をしてるし、周りの人たちにも、まあ、ヨガ哲学の話をしたりしながら、あの委ねることの大切さ、委ねることで、まあ、結果往来になるというかね、生きやすさにつながっていくよって話を、まあ、ちょこちょこしているんですけど、顕在意識って自分の頭の中にある考え事のことを言うんですよね。あれをしよう、これをしよう、こうなっていきたい。で、自分がこんなことを考えてるなってちゃんとこう言葉にして思い浮かべられることが顕在意識ですよね。でも、その根っこの部分、潜ってる部分、深いところには潜在意識っていうものがあって、そもそもの潜在意識に自分の中の、まあ、情報の元があるわけで、思考の種みたいなものがあるから、顕在意識はそうやっていろんなことを思考として思い浮かべることができるんですね。例えば私たちって知らないものに関しては考えることができないし、知らないものに対して、恐怖を感じたり不安になったりすることってできないんですね。まあみんなそれぞれいろんな土地で暮らしていますけど、地震、日本はね結構地震大国でしょっちゅう地震があったりするので、まあ日本人で地震を一回も経験したことない、地震っていうものを知らないっていう人はいないと思うんですけど、まあ、世界、こう地球上を見ると地震がほぼない地域とかもあるわけですよね。そういう国に生まれてからずっと住んでる人にとっては、そもそも地震っていうものがないわけ、認識としてないわけですよね。なんか学校とかで習ってなかったら、そもそもそういうこう地面が大きく揺れて、時には割れたり、液状化って言ってね、こう固い地面が液体みたいになったりするなんていうこと、わからないわけです。想像することすらできないわけですよね。あとは南国に住んでる人からしたら、雪っていうものがわからないかもしれない。まあ雪はね、天候の一つだから、雪が降らない地域に住んでたとしても、世界のどっかには雪がたくさん降る国があるらしいとか、そういう情報は入ってくるかもしれないけど、そういう情報も、もし1ミリも入ってこなかったら、雪っていうものを考えることもできないんですよね。あとはまあ私もいろいろこう、自分の人生でいろんな知識を 得てきたつもりではいますけど、まだまだ知らないこともたくさんあって、まあ、それは自覚してるんですけど、例えばスポーツも、いろんなスポーツありますよね。野球、サッカー、テニス、水泳とか、まあ、日本でメジャーどころなものもあるし、日本ではあんまり、メジャーではないけど、まあ、海外では人気あるよねみたいな、アイスホッケーとかラクロスとか、そういったスポーツもありますよね。ただこうやって言葉で名前を挙げられるスポーツって、自分のその記憶にないと引き出せないんですよね。だからその名前すら知らないスポーツっていうのも、きっとこの世界にはまだまだたくさんあるんだろうなって、思ってます。で、まあ何を言いたいかっていうと、自分が潜在意識で普段考えてることっていうのは、自分の潜在意識という、まあ、記憶とかいう話、記憶っていう言葉で、表現した方が分かりやすいかもしれないですけど、その普段は思考として浮かんでこないところに、自分の中の固定観念として、あ、世の中にはこういうものがあるよねっていう、もうそもそもの基礎があるから思考として考えることができるんですよ。だから普段自分であれをしよう、これをしよう、こうしていくのがいいだろうなって考えてること、まあその考えてることって潜在意識の働きなんですよね。なんですけど、実はその浮かんでくる大元っていうのは潜在意識の方の働きなわけですよ。だから自分で、コントロールをしてるようなつもりでも、実は自分でコントロールしきれていない、そういう大きなエネルギーの方が働いて、その結果自分の中に選択肢として、これをやろう、あれをやろうっていうものが浮かんできてるわけですね。だからそのやろうと思ってることがなかなかできないとか、やる気はあるんだけどなんか行動につながらないとかって思ったとしてもですよ、そもそもそのやろうって思うかどうか、そういう思考が浮かんでくるかどうかっていうことって、実はもう自分で選べないことなんですよね。浮かんできた後は選べますよ。じゃあ今日は A をやろう、今日は B をやろう、今日は C をやろう、C をやろうと思ったけどやっぱりやめようみたいな選択は自分でできるんだけど、そもそものその選択肢が A とか B とか C って頭の中に潜在意識としてポンって浮かんでくるかどうかっていうところはコントロール実はできないんですよね。だからその自分の中にあるまあ、潜在意識というものをもっともっとこう大きなエネルギーを信頼して委ねてあげることができれば、何も焦る必要は実はなくて、自分にとって必要なことっていうのは必ずそうやって選択肢として浮かんでくるんですよ。で、浮かんできた時点で実はもう花丸なんですね。浮かんできてそれを実行できたかどうかっていうのはまたその次の段階であって、例えばそのダイエットしようって思ってる人とか、あとは何ですか、勉強、こんな勉強をしていこうって思ってる人で、やろうっていう気持ちはある、やろうって頭では考えてるんだけど、なかなかそこに行動が移っていかないな。で、まあ、そこで多分焦ったり、こんなんでいいのかなとか、これじゃダメだって自分を責めたりね、するきっかけになるんだろうなって思うんですけど、そもそもですよ、ダイエットしようって思うことすらしない人もいっぱいいるわけですよ。お医者さんからもうちょっと体重減らしてくださいとか、少し食事制限してくださいって言われてるような人でもダイエットしようって思わない人も世の中にはいっぱいいるわけですよね。もう本当にギリギリの、もうこのままじゃ命がやばいみたいな、もうこのままいったら糖尿病で手足切らなきゃいけないかもしれないみたいな究極なとこまでいかないとダイエットしなきゃって思えない人も世の中にはいっぱい いるわけですよね。でもまあ私そういう人には身近で出会ったことなくて、大体の人が、まあ、例えば美容目的だったりとか、まあ、ちょっと最近膝とか足に負担がかかるからもうちょっと運動しようかなとか、そういったまだまだ余裕があるというかね、猶予があるというか、そういう意味でのダイエットをしようかなって思ってる人が、まあ、大半ですし、あとはその勉強、ヨガの勉強とか、まあ、ヨガ以外のことも勉強 しなきゃとか勉強しようって思ってるけどなかなかそういう時間が取れないんだよねみたいに言う人も、話を聞いてると別になんか普段何もしてないからその勉強ができないってわけじゃなくて、みんなそれぞれいろいろこう子育てだったり仕事だったり、まあ、他の趣味だったりっていうところに時間を割いているから、頭の中にあるこういうこと勉強したいな、こういうことやってみたいなっていうのがまだ手をつけられてない状態なんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、そのダイエットしなきゃとかこういうことしていきたいっていうことが頭の中に浮かんできてるなら全然焦らなくてよくて、それって頭の中にあるっていうことはもうそのそれが必要だよっていうサインが潜在意識から定期的にポンポンって浮かんできてるんですよね。今あなたがクリアしていくと生きやすさにつながる課題はこれだよみたいなのがポンポンって浮かんできてるわけだから、できなかったとしても、実際に今すぐそこの行動を移せなかったとしても必ずどこかのタイミングでそれと向き合う時間ができたり、そこに取り掛かっていくタイミングが来たりするんですよ。例えばそのダイエットっていうのも必ずしも痩せるっていうことがゴールとは限らないんですよね。そういう病気とか、まあ、体重で足腰が痛いとかね、そういうこう肉体に影響が出てる人はやっぱり多少運動して体重落として筋肉つけてとかっていう改善は必要なのかもしれないけど、まあ女の人の場合はどっちかっていうとマインドの方が影響が大きかったりして、なんか人と比べる癖とか自分の中にある綺麗な人ってこういうものだよねっていう、まあ執着というか固定観念に自分を比較しちゃって、なんかちょっとここが違うとか体重がこっちの方がいいとかって、考えちゃってる、まあ、そういう自分の中の妄想にとらわれてるっていうこと、そこに気づいてそれを解消していくっていうのが実はその人にとってのダイエットのゴールだったりとかするっていうこともまあよくあるんですけど、そういうふうに自分の中に定期的にねポンポンってこうなっていきたいな、こうしていきたいな、これをやってみたいなって思う、まあ意識が浮かんできてるっていうことは、今この瞬間それができなかったとしてもその自分にとってのね課題であることは間違いないので、まあ1ヶ月後2ヶ月後もしかしたら数年後かもしれないですけど、必ずそこに手をつける、そこに時間をちゃんと自分が取れる時が来るんですよ、焦らなくてもね。今この瞬間もうなんか何をどうしてもこううまくいかないというか、勉強の時間が取れないとか、ダイエットしようしようって思ってるのにそういうタイミングで友達から誘われたり旅行の予定があったりお祝い事があったりでなんか食べる行事が重なってるとかってねなったりとか、まあ、することってよくあると思うんですけど、自分が忘れさえしなければ必ず潜在意識からサインが来ます。あなたに今必要な課題はこれだよっていうのがポンポンってきて、でその課題っていうのがね、よくこうヨガの言葉ではカルマっていう言葉を使うんですけど、そのカルマってこの自分の今の人生でクリアしていくべき課題なわけですね。解消していくこと、解消していくと、まあ、そこでレベルが上がるよみたいな、魂のレベルがあるよ、上がるよとか、新しい気づきがあるよっていう、まあ、気づきがあるっていうことは人生生きやすくなるっていうことでもあるんですけど、まあ、そういうあなたにとっての課題だよっていうこと なわけで、でね、この課題っていうのが、なんかこう、良くも悪くも、自分が無視をしてると、大きくなってくるんですよ。まあよく、そうですね、よくというか、まあよくか、よくあるなって思うのは、人間関係の課題。自分に責任があるって思わないで、常に人のせい、あの人は嫌な人だなとか、この人ってなんでこんなきつい言い方しかできないんだろう、この人はね、何を言っても伝わらないみたいな、その人のせいにする思考パターンっていうのを持ってると、例えば、まあ、一つの職場で人間関係がうまくいかなくて転職しましたと。で、転職して最初は良かったんだけど、また同じようなパターンで苦手な人が現れたりとか、自分がうまくコミュニケーション取れない人が、まあ、自分の上司になったりとかね、隣の席に来たりとかっていうことが起こるんですよ。それってなんでかって、その自分の中にある課題を無視してるから、どこに行っても結局どこかしらで同じような課題にぶつかっちゃうんですよね。まあ、算数の計算ドリルとかで思い浮かべてもらって、一個解けない問題が出てきて、あ、この問題わからないって飛ばしたとして、で、できる問題をこう進めてったとしても、やっぱりそのできない問題をクリアするまではそこの関連した問題って解けないんですよね。で、解けないまま放っとくと、最後のページまで進んだとしても、まあ、大体後半に行くと応用問題になっていくので、解けない問題がどんどんどんどん増えていくし、そのドリルっていつまで経っても終わらないんですよね。その課題がクリアできないんですよ。そういう仕組みになってるので、まあ、焦らなくても、本当にあなたにとって必要な課題、必要なことであれば、まあ、タイミングが、そこにね、取り掛かるべきタイミングっていうのは必ず来るので、まあ、今ね、どうしても、なんか、うまくいかないなとか、そういう時間が取れないなっていう時は、焦らずに置いとく、まあ寝かせとくっていうことも一つの選択肢として、自分の中に持ってると変に焦らないんじゃないかなと思います。あ、今はその時じゃないんだなって思ってちょっと脇に置いとく。で、脇に置いとくっていうのは忘れるわけじゃないので、やっぱり定期的に頭の中にポンポンって浮かんでくるんですよね。そういう、例えばダイエットしたい人だったら、行事が続いて、なんか常にお腹に、胃の中に食べ物があるなって思ったとしたら、その時にポンって、あ、ダイエットしようって思ってるのに今日も食べちゃった。でも明日も友達と会う予定があるな、とかって思うかもしれないですけど、そんなにね、こう、ずっと四六時中食べるイベントごとが、1ヶ月も2ヶ月も3ヶ月も続くってことは、まあないと思うんですよね。ある程度のところで落ち着いて、あ、今月はあんまり人に会う予定ないなとか、イベントごと少ないな、じゃあこのタイミングで少し食事の内容調整してみようかなとか、休みの日にプチ断食してみようかなみたいな感じでリセットすると、体のリズムとか食事のスタイルっていうのがまた変わっていくと思うし、勉強とかなんか新しい趣味に挑戦したいなっていう気持ちがあってもなかなかできなかったとしても、自分に余裕が出てきたりね、子供が大きくなったりとか仕事が変わったりとかすると、あ、このタイミングだったらできるかもしれないみたいな感じで、必ず自分がそれをこう頭の片隅に持ち続けてる限りは、その時っていうのがね、こうベストなタイミングでやってくるので、焦らずに行きましょうということを今日は伝えたいなと思ってラジオを撮ってみました。まあ、これはね、今日のテーマは私自身も最近自分に言い聞かせているというか、まあ、たまに自分の頭の中で思い浮かべるワードでもあって、まあ、ラジオを定期的に聞いてくれている方はご存知かと思うんですけど、まあ、新年早々骨折をして1ヶ月ぐらい入院をして、今は自宅に戻ってきてるんですけど、まだ松葉杖で、過ごしていてですね、で、4月の中旬に出産予定があるんですけど、この間ちょっとこう出血があって、急遽日曜日なんですけど病院に行って見てもらって、で、まあ 今はね、とりあえず無理ない範囲で普通に生活はできてるんですけど、次もし出血があったら入院ですって言われたので、あんまり張り切ってね、リハビリとかもう頑張ってこうお腹に負担かかるような筋トレとかしすぎないようにしようと思って、抑えてるんですけど、こう自分の中で気持ちが早く足をこう正常というか通常モードにしていきたいとか、あとはまあ動かないとやっぱり筋肉が落ちて体力も落ちて、なのに体重は増えやすいというね、出産に向けて体力上げていきたいし、体重も増やしすぎないようにしたいしっていうのがあるんですけど、そういうとこ麻薬になっちゃってるなみたいなのがあって、やっぱりどこか焦りというか、やらなきゃみたいな、こうしていかなきゃみたいな気持ちが強くなってたのかなみたいな、それで体が頑張りすぎなくていいよっていうことを教えるために、なんかそういうね、出血っていう形でサインを出してくれたのかなっていうふうに思ってですね、ちょっともう腹をくくってというか開き直って焦らずに行こうというふうに最近は考えるようになりました。で、今日からね、左足の骨折なんですけど、ちょっとずつ体重をね、乗せて行ってもいいよっていうのでリハビリで教えてもらってきたんですけど、まあ、なんかやっぱね、怪我をしてこういう骨折っていう怪我をするのは初めてなので、骨折してみて初めて知ることもすごく多くて、体重乗せていいよって言われたからって分かりましたって言って普通に体をね動かせるわけじゃないんだなと思って、30何年自分の体として使ってきた左足ではあるんですけど、1ヶ月動かさなかっただけでやっぱずっと固定してるっていうのもあって、足首の関節がすごい硬くなってるんですよね。で、あとはまあサポーターもしてるっていうのもあって、なんか体重を乗せたところでうまくこう歩行につながらないなーみたいな、なのでまあその辺も探り探りちょっと体と相談しながら焦らずにね、やっていきたいなとは思ってます。ということで、今日のラジオのテーマは焦らなくて大丈夫という、お話でした。なんかね、今年に入ってもう2月も中旬ですけど、なんか自分の中で焦ったりとか不安になったりしてるなっていう人はぜひですね、その自分の頭の中にある考え事、浮かんでくることの元っていうのは潜在意識にあって、でそれが考え事として浮かんでくるかどうかっていうところはもう自分のコントロール範疇外なので、ぜひ委ねていただいて、頭の中に浮かんできてるっていう時点でもう実はその項目に関しては花丸なわけですね。そもそも浮かばない人もいるので、選択肢に入ってこない人も世の中にはいる中、自分は今これをしたいと思ってるなとか、これをしようと思ってるなとか、これが必要だって考えることができてるんだなっていうところで一旦 OK サインを出してあげて、時間がないとかタイミングがなんか違うなっていう時は、寝かせてみる、置いとくっていう選択肢を自分の中に、持っていただくと、あんまりストレスを感じすぎずに過ごせるんじゃないかなと思います。では今日のラジオも最後まで聞いていただきありがとうございました。